説教先立って進まれる主、石橋秀雄牧師です。
本日は聖霊降臨日の礼拝を捧げます。この聖霊降臨日の礼拝に主イエスのエルサレム十条の聖書の箇所が示されてまいります。主イエスは転ばに乗ってエルサレムに入場される、これはとても重要な旧約聖書の預言の成就、主イエスが旧約聖書で預言されているように救い主であること、そのことが指し示されてくるわけであります。1489ページゼカリヤ書9章9節を見ていただきたいと思います。旧約聖書において示されるメシアがどういうメシアであるか、そのことが予言されている聖書の箇所であります。1489ページのゼカリヤ書9章9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの意味は絶たれ、諸国の民に平和が告げられる、彼の支配は海から海へ、大河から地の果てまで及ぶ、まあ、このように示されてくるわけであります。ロバに乗ってくると予言されてくるわけであります。ロバに乗ってくる王、まさにそこに王の王、救い主の姿が示されてくるというのであります。軍馬、馬に乗る、たくましい、力ある権力を持った王ということではなくて、ロバに乗る、転ばに乗る、それは滑稽な姿であります。ロバは自分の体の何倍もの荷物を背負って、働く、ただただひたすらロバは使える存在として、イスラエルの中で用いられてきたわけであります。そのように本当の王は人間の重荷、罪、弱さ、破れ、それを一身に背負って、ロバに乗ってくる、そのような働きをされる、王であることが示されてくるわけであります。このゼカリヤ書の予言のように主イエスは今エルサレムに入場されていくわけであります。転ばに乗ってエルサレムに入場する、それは人間の目には王の姿とはとても見えない滑稽な姿でありますが、しかしそこに真の王、救い主の姿が示されていくわけであります。まさに私たちは聖霊の働きによって主イエスが救い主であり真の王であること、そのことが深くこうに受け止めることが許されていくわけであります。イエス様はエルサレムに向かって旅をしてこられたわけであります。エルサレムで起こること、それはイエス様の十字架の死ということであります。まさにそこに神様の御業がある、そのことが今日の聖書で強調されて語られてくるわけであります。ルカの特徴でもあります。十字架にかかって死ぬ主イエスの御業の中に大いなる神の業がある。ルカはそのことを私たちに今日の御言葉によって語ってくるわけであります。28節見ていただきますと、イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。29節、そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるペトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとした、使いに出そうとしてと語られてくるわけでありますが、およそ エルサレムから3キロのところにイエス様はおいでになった。いよいよエルサレムに入場されるそのところにおいでになったことが示されてくるわけであります。先立って進む、今日の説教のテーマは先立って進まれる主とありますけれども、真の王、王の王が私たちに先立って進まれる、そこには私たちの希望があります。どのような人生を歩むとしても、私たちの先にイエス様が先立って進んでくださり、先立って進まれるイエス様が神の力である御言葉を私たちに語りながら進んでくださる、そこにイエス様を信じる者の幸いが示されてくるわけであります。二人の弟子が使わされます。まさに転ばロバが求められていくわけでありますが、三十節で言われた、向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。先立つ主イエスが二人の弟子に託された御言葉であります。先立つイエス様が私たちに御言葉を語ってくださる、その御言葉は今現実の中に、苦しみの中に、痛みの中に生きる私たちにどんな力になるだろうか、とても力にならないと思えるような御言葉が示されるということがあるわけであります。この二人の弟子に語られた御言葉も、まあ、そのように重ねて読むことができるかもしれません。まだ誰も乗ったことない転ばのつないであるのが見つかる、それをほどいて引いてきなさい、まあ、とんでもない言葉にも聞こえるわけであります。まずは持ち主がいる、持ち主に断って許しを得てから引いてくる、まあ、それが筋であるわけでありますが、そこにつないであるから引いてきなさい、それをほどいて引いてきなさい、これがイエス様のお言葉であります。主イエスは真の王でありますから、その御言葉に力がある、そのことが示されてくるわけでありますが、思いがけない経験をする。そんな御言葉を聞いて従えるだろうか、到底従うこともできない、従うことはできないと思っている主イエスのお言葉、しかしそれを聞いたら思いがけない経験をするということがあり得ること、それがここで示されているところであります。31節で、もし誰かがなぜ解くのかと尋ねたら、主がお入りようなのですと言いなさい、使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入りようなのですと言った。御言葉に力があることを指し示す、そのようなイエス様のお言葉として聞くことができるわけであります。本当にその御言葉に力があるんだろうか、この私が生きる現実においてその御言葉が力になるとはとても到底思えない、その御言葉に従うことは不可能だ、そのような御言葉が私たちに語られるということがあるわけであります。先立つイエス様がそのような御言葉を私たちに語られる、しかしその御言葉を聞いて先立つイエス様に従っていくときに思いがけない経験をすることができる、することがまさに御言葉が力だという体験、経験を私たちはすることができるわけであります。イエス様を信じる者の幸いは、2000年前に、あるいは旧約聖書においては3000年前に語られた聖書の言葉が、その御言葉を聞いて生きるときに思いがけない経験をすることになる、神様の御言葉の力を深く知らされていく、それが 先立つイエス様を見つめながら、イエス様の御言葉を聞いて生きる者の幸いとして、この二人の弟子の出来事が示されてくるわけであります。35節を見ていただきますと、そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せになった。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。転ばに乗るイエス様が王であることをこのところで示されてくるわけであります。およそ850年ほど前にあった出来事、そこで示されたこと、そこで記されていく聖書の言葉が、まさかそれがイエス様を指し示す、イエス様が王であることを指し示す御言葉になっていく、そんなことは誰も思いもよらないことであります。御言葉はそのような形で新しい力として示されてくるわけでありますが、この聖書の箇所を見ていただきたいと思います。列王記旧約聖書の592ページ、イエフという王様が、イエフという人が王様になっていくところで示された事柄であります。592ページ列王記下9章12節から見ていただきたいと思います。12節、彼らは言った、それは違う、我々によく説明してくれ。そこで彼は言った、あの男は私にこのように告げられた。主はこう言われる、私はあなたに油を注ぎ、あなたをイスラエルの王とする。彼らはおのおの急いで上着を脱ぎ、階段の上にいた彼の足元に敷き、常笛を引いてイエフが王になったと宣言した。上着を脱いで階段に敷く、彼の足元に敷く、そして角笛を鳴らしてイエフが王であると宣言した、王になったと宣言した。この御言葉のようにイエス様がロマになる乗るそのところで自分の上着を脱いで人々は敷くのであります。イエフは28年間王として在位するわけでありますが、この王の即位において850年前に起こった出来事が今日の聖書の箇所で示され、イエス様が真の王であることが示されてくるわけであります。35節ルカ福音書に戻りまして、そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せになった。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下に、下りに坂に差し掛かれると、時弟子たちの群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。転ばに乗る主イエス、弟子たちは王として主イエスを賛美しながらエルサレムに入場していくのであります。弟子たちはイエス様の力ある技を見た、イエス様の力ある言葉を聞いた。このお方が旧約聖書から予言されている真の王メシアである、そのことを確信して賛美の歌を歌うのであります。38節、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸を高たきところに栄光と、弟子たちは歌いながら、人々を歌いながらイエス様はエルサレムへと入場されていくのであります。この賛美の言葉、賛美の歌、すぐイエス様のお誕生の出来事、クリスマスの聖書の箇所、そこに心が向けられていくわけであります。 ルカ福音書の2章のクリスマスの出来事に目を向けたいと思います。イエス様の誕生、救い主の誕生が野宿をして羊の番をする羊飼いたちに最初に記される、そのところでなされた天使たちの賛美の歌、そのことと重なっていくわけであります。ルカ福音書の2章の11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になった、この方こそ主メシアである、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中で寝ている血のみ子を見つけるであろう、これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった、意図高きところには栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、意図高きところに栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、との賛美の歌が響き渡る。この賛美の歌とルカ福音書のこの19章の賛美の歌重ねて見ていきますと、ここに大きなメッセージが響いてくるわけであります。最初に主の名によって来られる方に、方王に祝福あれという言葉が付け加えられ、天には平和、井戸高きところに栄光との賛美の歌が弟子たちによって歌われるわけであります。地に平和ではなくて天には平和とあります。ここから2つのことが示されてくるわけであります。地に平和という言葉ではなくて天には平和と記される、ここに響くメッセージを聞きたいのであります。地に平和というふうなことで見ていきますと、これがこのところでなぜないのか、このように高らかに賛美する弟子たちは地に平和がない現実を思い知っていくわけであります。イエス様を転ばに乗る王、イエス様を王と賛美し、旧約聖書の預言の成就であると受け止め、高らかに主を賛美しながらエルサレムに入っていく。しかしやがて弟子たちはこの賛美が口から吹き飛んでしまう、賛美の歌は弟子たちから吹き飛んでしまうのであります。ないならば地に平和がない。主イエスは十字架の死の道を歩んでいくのであります。主イエス王が十字架の死に向かう、そこには罪に満ちた地、とても平和と言えないサタンが支配する地、罪が支配する、罪と死と暴力が支配する、そういう地であることを弟子たちは思い知り、この賛美を歌にしたこの歌は弟子たちの口から吹き飛んでいくのであります。しかしまた一方、聖霊が与えられて天には平和と賛美したこの賛美の歌が真実だった、そのことを弟子たちはやがて知っていくのであります。天には平和、イエス様が十字架の死の道を歩む、そのことにおいて天には平和がもたらされる、すなわち天は勝利の歌で満ちあふれる、イエス様が十字架の死の道を歩んでいかれる、そのところにおいて天は勝利の歌で満ちあふれる、そのことが歌われていくわけであります。イエス様は十字架の死の道を歩んでいかれる、人間の罪の深みに主イエスは落ちていってくださる、その罪を一身に背負ってサタンが支配し、罪と死が支配する中に 十字架の死の中にイエス様は沈んでいってくださる。そこから復活の道、主イエスは墓からよみがえられた。その大きなメッセージが響くわけであります。そして天にあって死と罪が打ち破られた。サタンはもう力を失った。天においては大きな勝利の歌が歌われている。そこに私たちはつながることが許されている。そのことに弟子たちは聖霊が与えられて気がつかされていくわけであります。39節見ていただきますと、するとファリサイ派の人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。ファリサイ派の人々は好意から、弟子たちを思う思いからこのように言うのであります。今大きな祭り近づいている。イスラエル中から世界中から人々が集まっている。ユダヤ人たちが集まっている。ローマによってイスラエルが支配されているローマは警戒するのであります。この時暴動が起きては大変警戒するのであります。その中にローマ兵の警戒が強い中に、主イエスを王と称えながらエルサレムに入ってくる一団があるとすれば、それは危険極まりない。だから叱ってくださいとパリサイ人々はイエス様に願うのであります。これに対して40節、イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫ぶ。どのように誰が阻止しようと、もし黙れば石が叫ぶ。それほど大いなる神様の御業がなされていくとイエス様は語られていくわけであります。やがて弟子たちは叫び始めるのであります。つまずいて家の中に閉じこもって震えていた弟子たちが、イエス様の復活を知らされて聖霊が与えられて立ち上がるのであります。叫び始めるのであります。使徒行伝6、2章を見ていただきたいと思います。2章1節、五旬祭の日が来て一同が羊になって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れに現れ、一人びとりの上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らされるままに他の国々の言葉で話し出したと聖霊降臨の出来事が示されてくるわけであります。9節に飛んで見ていきますと、私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいたと、ペンテコステの出来事が示されるわけであります。あらゆる国の人々がエルサレムに集まっているように思える。その人々が、弟子たちが叫ぶその叫びを聞き、神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと、人々は驚き戸惑うのであります。神様の偉大な技が語られている、聖霊が与えられて、弟子たちは本当にあのエルサレム入場において主を賛美し、天には平和と歌った歌、あの歌が 本当に心からの賛美の歌となった。天の勝利、主イエスの復活の勝利、その神の大きな御業を力強く叫ぶ弟子たちになっていくのであります。使徒行伝6の2章の次のページを見ていただきますと、36節で、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としてまたメシアとなさったのです。イエス様が十字架で苦しみ喘ぎながら死んでいった姿を見ているのであります。イエスを十字架につけようと叫んだ人々に対して語られます。あなた方が十字架につけて殺した。地に平和はないのであります。罪に満ちている。神の救い主を十字架にかけて殺す罪に満ちた世界。しかしその罪の深みに大きな神様の救いの御業が示されるのであります。神の偉大な業が示されるのであります。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としまたメシアとなさったのですと弟子たちは叫ぶのであります。どんなに獄に入れられ大きな裁判にかけられても、この名の他に救いはないと断固として叫ぶ弟子たちに変わっていくのであります。もし弟子たちが叫ばなければ石が叫ぶ。それほどに神様の御業は確かな救いの御業として示されていくのであります。イエス様のヨハネ福音書の御言葉を思い起こします。公約調査で語られることでありますが、これらのことを話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている、とイエス様は励まし教えられるのであります。天に平和、天においてはイエス様が勝利者としてそこに座っておられる。この勝利者が私の人生の先を進んでくださる。そのことを私たちは聖霊によって知らされている。先に進むイエス様であるともに、聖霊において私たちの横に立ち、そしてまた私たちの後ろにあって私たちを支え生かしてくださっている。そのことによってこの世には悩みがある、さまざまな悩みがある。しかしもうすでに主イエスは世に勝っておられる、罪に勝っておられる。このお方が私と一緒にいてくださる。私もそれゆえに天に平和と高らかに主を賛美することができる。天の平和を今聖霊によってさまざまな痛みの現実の中に生きる私たちは天の平和を深く味わい知りながら、神の勝利を深く確信しながら現実の世界を歩むことが許される。私たちの具体的な生活を生きる力がこのイエス様が聖霊の働きによって深く私たちはここに受け止めることができる、そういう人生を歩むことが許される。今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝をいたします。地に平和ではなくて天に平和と高らかに弟子たちが賛美した歌、その歌はイエス様の十字架と復活と聖霊が与えられて、本当にその賛美の意味が深く教えられます。手にあってはもう主が勝利しておられる。この勝利の主が聖霊によって私たちの先に、また私たちと共に、そして何よりも尊い聖書の御言葉を神の御言葉として私のうちに響かせ、思いがけない 経験、主の御言葉が力であることを経験しながら歩むことが許されている、そういう恵みのうちにある私の人生、教えられ感謝いたします。どうぞ聖霊降臨にあたって、この聖霊なる神様が私たちに成してくださること、そのことをいつも新たに受け止めながら歩むのとなさしめてください。御言葉の力をかみしめながら、思いがけない経験、そのことを確信しながら、その経験しながら、主の御言葉への確信の中に生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。